水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。7月5日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティの水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの柴田
千尋です。いいね。最初からこう噛むというのはなかなか画期的。僕も初めて聞いたかもしれません。さあ、この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作してます。さまざまな世田谷の情報や魅力をお伝えして、みんなでもっと世田谷を好きになってもらおう、もっと世田谷を楽しんでもらおうという番組であります。早速ね、メールいただいたんですよ。ありがとうございます。一番星キラリさんから、いらっしゃい。第1回目の放送で世田谷の美味しいもの、おかきマカロン、ラジオで聞いてどんな商品か想像し、オンエアを検索して答え合わせをしました。これってラジオならではの楽しみ方ですよね。あのポリポリという音は夕食の後なのに食べたくなってしまいました。これはしめしめという感じか
そうですね。
いや、そういうふうなことをねお伝えしていって、世田谷の美味しいものとかいいとこをどんどんこう身近に感じてほしいなというのがこの番組のコンセプトですから、
はい、
これからも噛まずにやってみましょうね。
噛まずに、はいはい、美味しいものをたくさん噛んでね。はい、ありがとうございます。
どうぞ。
世田谷ファンタイムでは皆さんからの応援メッセージや感想などメールで受け付けています。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想とかいろんなことをつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
セタファンです。最後なんて言ったの、何を噛むって言ったの、食べ物は噛むって言ったの。
おかきマカロンの話してたので美味しいものを言わなきゃよかった。
今回が5回目ですが、まだまだコミュニケーション不足のような気がします。すみません。あなたの声をお待ちしてますので、ぜひメールとかでね、はい、お寄せください。お待ちしてます。はい、水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイスです。今日はねゲストをお迎えしてましたね。
そうなんです、
ご紹介ください。
はい、私も初めてお会いします。
私もって僕は違いますよ。
私は緊張してます。AT1 プロデュースの大先輩、千葉茂さんです。
はい、大先輩の千葉茂です。
千葉茂さんです。千葉茂ちゃん本当に顔が赤くなってんだよ。
やだ、
すごい。
メイクしてでもこんなになんないなぐらいの赤くなり方です
ね。そうですよ、でも初めてお会いしますね。
初めてです。よろしくお願いいたします。
どんなイメージだった千葉さんは。
書かれてる当時もレジェンドオブレジェンド先輩という
伝説っていうことですか。
そうです。
あ、もう死んじゃったっていう。
そうだよね。
そうだよ ね、
そうだよね。もう過去の人。
そうだよね。
難しい。
もうこういういじりって大好きです。
千葉さんどう思う。僕もレジェンドって言葉はねちょっと引っかかってるんですよ。
なんかね嫌ですよ ね。なんか変に持ち上げられてもね。だって僕ら現役じゃないですか。まだ
そうです、そうです。そこなんですよ。
でしょ。
はい、
うん。
でもう何年ぐらい前ですかね、最初に僕と千葉さんお会いしたの。
前世ですね。
ほら
相当古いですよね。
ほら
まあドカベンですか、最初アニメとか。
そうですね。そうするともう30数年前になるんですかね。
もうそうですよね。え、何年前なんだ。そう思いですよね。
やっぱ千葉茂さんというと、あのリスナーの皆さんはきっと北斗の拳のイメージが強い
よね。はい、
あれ僕も聞いてて思うんですが、よく喉が潰れないね。
もうやけくそですよ。もう人生やけくそ。もうあの特にね、予告ナレーションとかね、
はい、
結構、
はい、
あのやらされたんですけど、
はい、
当時はねまだ毎週その週替わりで、はい、予告を読むっていうのがあったんですよ、
はい、
昔
は、はいはい、
でそのつもりでやったんですよ。うん、だから次の週となっちゃって、これ全部俺がやるんですかってことで、
あ、でもそのイメージすごい強いですよ。
そうでしょ、はい、でやけくそになって、でもう毎回倒れてたんですよ、スタジオの中で。
やっぱきついっすか。
脳震盪起こすんですね。
酸欠みたいな。
いやだからもう一回ね、あの浪曲帳に書いたんですよ、
はい、
このまま行くと死ぬと思って、はい、プロデューサーに相談してたら、じゃあそうしましょうかっつって、はいはい、次回日本語圏なんとかってね、こうつけたんですよ。ただね、苦情のようなね、あの
つまんないって、
なんで変えたんだと、元に戻せと、不買運動を起こすぞみたいなね。
すいません、申し訳ないんですが、
はい、
死にそうになったの一回ここで聞かせてもらっていいですか。
あ
ーびっくりした、あの今振り切ったんじゃないの、大丈夫。
基本的に3オクターブ上を出さないとダメなんですよ。
これリスナーの方に伝わったかどうか分かんないですけど、声量もすごいですね、あの高さ低さじゃなくて。
あ、なんかね、オクターブで言うとね、3オクターブ半出るらしいんですよ僕
は。
で全然自分で自覚してないんですよね、
はい、
であの音楽家作曲家の先生が、はい、千葉さんね、あのスティーブ・ワンダーと同じ音域で、え、何ですかそれって言ったら、じゃあ3オクターブ半出てますって言うんですよ。で歌う時は全然ダメなんですよ。でもそのなんかセリフ言ったりするとそのオクターブがこう自然と出ちゃってるみたいな。
歌は出ないの、
なんかやけくそでやってるみたいなんですけど、まあ、そこら辺はこうギリギリのとこ出てるみたいな。
不思議な人だない
やいや
3億半出るのに歌では出ないの、
なんかね、やっぱセリフだと感情でこう、
いや歌も感情でいけばいいじゃないですか。
だって歌ってね、卑怯で勝手に音符いっちゃうじゃないですか、先に。
それを卑怯というかどうか
俺の許しもなく
セリフだってど
うせセリフはほら自分のほらタイミングというかさ、気持ちでできるじゃないですか、うん、歌って勝手にこうやってさ許しもなく
それじゃあ温度みたいになるんですけど
手動きしちゃう、
すごいな、うん、喉痛めないんだそれ。
全然ね、だから声が出なくなったとか、はい、そういうの今まで一回もないですね。僕ね、あの劇団の頃に相当こう鍛えて4回ぐらい潰してるんですよ。今は結構大きな舞台でもね、あのマイクが仕込んであったりとかするじゃないですか、
はい、
で僕らのやってる頃ってそういうのなかったん で、
そうなんですか。
遠くまでほら、うん、声をね届けなきゃいけないので、うん、とにかく声潰せと、うん、潰してその、声帯の周りの筋肉を鍛えろと先輩に相当言われて、師匠にも言われて、はい、分かりましたって潰したんですよ。だから1週間かけて潰して、1週間かけて戻して、でそれを3回4回繰り返すと相当強くなるんですよ、声帯がね。
でもそのおかげで北斗の剣道あのね名台詞が生まれるわけですもんね。
まあまあ言ってみればそうですね。
ね
え、
でそんな千葉さんなんですが、世田谷には50年も住んでるって。本当
そうですね、50年、そうですね、50年ぐらい住んでますね。というのはまあ、僕もともとね、まあ、スタントマンっていうか、
あ、そうなんですか、
だったんですよ、もともとがね。あの岩佐剣木会、まあ、いわゆるあの時代劇
の、はいはいはい、
あのスタントチームにいたんですよ。でその時それまで僕横浜にいたんですけど、はい、でまあ、横浜から通うの大変らしいということで、たまたま千歳船橋に住んでる先輩がいたんですよ、
はい、
でそこへ転がり込んでちょっと一緒に住まわせてくださいと言って、で千歳船橋だと、まあね、あの国際放映だとか東宝だとか、
はいはい、
東京映画とか、まあ、つぶらえプロさんとか、まあ、ちょっと電車で行くと日活とか、結構撮影所が周りにいっぱいあったんですよ、
はい、
だからあ、ここはいいなと思って、で、まあ、最初にだから世田谷で住み出したのが千歳船橋なんです。で、だんだんまあお仕事も入ってくるようになって、ちょっとお酒もちょっと飲めるぐらいのギャラがもらえると、
はい、
あの生意気にタクシーで帰っちゃったりするわけですよ。そうするとタクシーのうんちゃんに千歳船橋って言いにくいんですよ、酒飲んだ後は。
酒飲んだ後は
3回閉じると俳優としてさ、プライドがさ傷つくんだ、
自分を許せない、
許せない、もうだこれダメだと思って、何回引っ越し、
それで引っ越したんじゃないですよね。
そうで、ちょっと待って、祖師ヶ谷、隣が祖師ヶ谷大蔵、祖師ヶ谷大蔵で、これ酒飲んで実験したんですよ。で祖師ヶ谷大蔵、あ、これは大丈夫だで祖師ヶ谷大蔵に引っ越した、
まあ、今は違うんですよね。
でその後またいろいろありまして、はいはいはいはい、不動産へ行って、すいませんうちくださいって言ってはぁ、なんかね変な人が入ってきたって思ったらしいんですよ
いやそれ変ですもん。
いやそれで、まあ、話してるうちに、じゃあちょっと、じゃあお家といってもいっぱいあるんでちょっと見てみますかって言われて、お、じゃあお願いしますって、あの1軒目に見せてもらったのが今住んでるうちなんですよ。その住所が千歳船橋だったんですよ。
え、それ言ってないの
千歳船橋だったんです全然わかんないでうち買っちゃった
戻っちゃった、
まあ、酔っ払わなきゃ大丈夫ですね。
大丈夫ですけど、はい、もうひどいもんですよ僕の人生。
以上世田谷ボイスのコーナーだったんですが、今日ねまだ全然話足りないので、
はいはい、
いろいろスタッフは考えてくれたコーナーがこの後あるんですが、
ああそうなんですか。
今日は取っ払って、30分全部千葉茂番組に、させてもらおうと思ってる
し、いいでしょうか。
もういいっす、ぜひいっぱい話聞きたいんです、
はい、
でここで一曲、はい、聞いていただきますが、千葉さんすいません、曲紹介お願いします。
はい、それではレジェンドオブノア聞いてください。
の1曲目は千葉茂さんからのリクエスト曲、レジェンドオブノアでした。
かわいい、やどうもありがとうございました。
この曲って、
ええ、
千葉さんが撮ってる映画の、
そうです、あの僕が監督やってる映画の、まあ、メインテーマ
な
んですよね。で、まあ、作詞は必ず作詞は僕やるんですよ、
はい。
でまあ、作曲は僕の、まあ、長年のお付き合いがある、はいはい、酒井亮さんという作曲家に、はい、やってもらって。
他に声優さんで監督やる人っている？
津田君
がやるかな。
まあ、僕はね昔からあの8ミリ映画からずっとやってて。
8ミリ？
そうなんですよ。
はあ、
8ミリ映
画、8ミリ分かんないだろ。
分かんなかったです。
でも あったんですよ、8ミリ映画っていうのがね。
この
8ミリ、フィルムの幅が
8ミ
リ、そういうのでこう撮ってて、あとその後16ミリフィルムで撮り始めて、これなんで撮り始めたかというと、うん、あの舞台と映像を融合したものをやってたんですよ。
どういうことです
か？だからまず映画からスタートして、はい、まあ、映画の中で主人公が、まあ、センターにいるとして、それをフェードアウトして、はい、舞台上明かりがつくと、その主人公がそこに同じスタイルで立ってて、そこから芝居が始まる。
へえ、面白いね。
そういうのとかね。あとその、画面上の人間と舞台上にいる人間がこう会話をするというような。
何年前にやってたんですか？
もうそれはね、何年前だろう、30年以上前ですね、
いやそれこそそんな今おっしゃったようなものを、うん、つい数年前には見たことあるんだけど。
いやだからねちょっとねやることが早すぎる、
早すぎましたね
でもひどい時はね、あの舞台上に46台のテレビモニターを置いて、そこに実はこう客席を映してあるんですよね、
はい、
客席 きのこう何か所かにうっすらとこう照明が入ってるんですよ、
はい、
でお客さんはなんでうっすらと照明が入ってるのか分かんないじゃないですか、
はい、
で実はそこにこうカメラが全部向いてるんですよ、
は
い、で袖で僕ら見ててであの舞台が藤織劇なんでやっぱこうなんかつまんねえなと思ってこう絵だけも知ってる姉ちゃんとか当然いるわけです
よ当然はいないですよ
ねとさこの姉ちゃん面白いよね切り替えるカメラバーンと切り替えると舞台上の47台 の, そのモニターにその枝毛もしてる姉ちゃんが映るわけですよバーンってでも手前の方では普通に芝居やってるわけですよ、
はい、
ただの背景として使ってるんですで
面白い面白い
隣の彼氏がおいおいおい何と思って画面見ろさそれアップで映ってるわけですよその女の人の顔があ
のよく野球中継なんかでね
そうそう
あの抜かれるような感じですよね
そうでその女の人は何やったと思います化粧始めましたからねいきなり
え本当実は
実は実はまあ、そういうその映像と演劇のコラボっていうかその
いや面白いですね
でそれ用にこう、まあ、映画っていうかなフィルムで回したりとかいろんなところロケ行ったりとかして
それはどうして映画の本編の本当の監督の方に行っちゃったんですか
監督というか、ね、
融合じゃなくて、
まあ、今回、まあ、ずっとこう毎年1本ずつとかね、まあ、作ってるんですけど
今何本ですか
今回のでね5本目ですかね
、
それで、まああのまあ、僕の弟子っていうか僕のね若い子たちがやっぱりいろんなこう舞台とかやってる頑張ってるんですよ、
はいはいはい
ね、一生懸命自分を鍛えるためにねまた少しでもお仕事いただけるために頑張ってるんですけど、まあ、なかなかそのちっちゃい舞台だと見てくれる、ねうん、あのタイミングなかなかなくて、
はい、
だったらちょっと待てと考えようぜってじゃあさ芝居を見に来ていただくんじゃなくて芝居を届けりゃいいじゃんかだからその各シークエンスがもう各その、まあ役者たちの見せ場っていうか、
はい、
あこういうキャラクターしてますよこういった表情変化できますよ、まあ、こういったお芝居できますよこれだけのテンション出せますよ、はい、というようなもうプロモーションビデオ的な作りにしてだから内容は藤織劇なんですよね夢の世界だったら幻想の世界
楽しいんですか千葉さんも
俺めっちゃ楽しいですね
その監督作業が
さあもう好きなんですよ裏方大好きなんですよ
へ、
うん、
だからこんだけだって表で目立つのに
じゃあ、ね、いやでも昔からね裏方が好きなんですよだから音響監督とやっててもねやっぱり自分でこう曲
そうそう音響監督やってましたよね、
はい、だから選曲したりとかその曲を編集したりとかあこのカットにこのフレーズをパーン合わせたいなとか
あでもそういうのやると今度あの声優のなんて言うんだあらも見えてしまうんです
いやいや
だってスタッフ大変じゃないですか準備が始まって、
まあ大変ですけど
片付
け
編集だんだあかんだ
なんていうんですかねその大変さも含めてやっぱ楽しいんですよねっていうかまあ楽しくなかったらやってられないですけどね
でもまあ若手への思いもあってですもんね
そういうことですね
後で千葉さんが編集なさる
全部編集
一般の方も見られるんですか
一般の方は今見られません
あら
だから、まあ、せっかく作ったんで、まあ、今度そのちっちゃなシアターで、まあ、試写会っていうかなをちょっとやろうかなとは思ってるんですけど
そしたらご連絡ください番組で
ああそうですあですね
はいはい
もうぜひ
その見られないんで、曲で1曲もう1曲お願いします
曲ですかはい、スパイラルワールドっていう映画の主題歌、
はい、
で、
はい、
螺旋劇場
今日のありがとう教え
曲目は螺旋劇場でした。
千葉さんの趣味というと、はいはいはい、そのまあ映画監督が趣味じゃないですよね。
いやまあ趣味みたいなもんですね、まあ、あの本当に映画監督になりたいわけじゃないので、まあ、そういった意味では、まあ、楽しい楽しい、まあ、趣味の一環だと思うんですけど、
もう一つが
面白いですよね。もう一個はねこれもう何年25、6年初めて25、6年、はい、モーターパラグライダーっていうのをね、
はい、
あの背中に巨大な扇風機みたいなのを背負って、
は
い、
あれで推進力を得るわけですよね。
あれはだから、ね、推進力を得る、つまり高度を取るためのエンジンなんですよ、
はいはいはい、
だから上空に行ったらエンジン止めてもいいんです、上がるだけのスピードを出すためのものじゃないので、
はいはい、
だから雲の近くとかまで行ったらもう勝手に吸い上げてくれるから、はい、もうエンジンはもうアイドリング状態で、
ちょっと待って、リスナーの皆さん絵が浮かんでるかな、どういうものなんですかねそもそもパラグライダーというのは。
パラグライダーっていうのは、まあ、要は布製の巨大な、ね、9メートルぐらいのあるんですけど、はいはい、でそこにこう、なんていうんですか、こういっぱい穴が開いてて、穴が開いてるっていうのかな、空洞になってるこうものがいっぱいあるんですけど、それをこう、まあ、ぐっと引くと、
あの横長ですよね、
横長です
のパラシュートのようなもの、パラ、
そうですね、もう最近進化してますからね、随分本当に、まあ、飛行機の翼、
はい、
あのジャンボ飛行機の翼があるじゃないですか、はい、あれと全く構造的には同じなんです。でそれをこうグッと入れるやると、あの空気がその間あの中に入るんです、
ね、はいはい、
で空気が入るとスーッと頭上に浮いてくるんです
よ。で何メートルぐらい上がるんですか。
ね、今世界最高記録がね9600メートル、チョモランマ超えましたみたいな。
千葉さん何メートルぐらいまで上がったこと
あるの。あのね2000メーター以上上がるとね寒いんですよ。
それね今ちょっと木枯らし吹いて寒いんですよっていう感じで、違う次元が、
いや寒いのと寂しいんですよ。
寂しい。
いやほらやっぱりみんなと共有したい部分って人間ってあるじゃないですか。
あれみんな一緒に飛ばないんですか。
いっぱい飛んでるんですけど、だいたいみんなが飛んでるのは、まあ、500、600メーターあたりをこうみんな
で、それでもすごい高い
ですよね。
こうすれ違いざまにね、いいとか言ってこう、共有できるじゃないですか、
はい、
で雲越えて上に行っちゃうと誰もこう友達がいない感じ、ぼっち
雲の上まで行くんだ。
雲全然 雲遊びっていうのが、
雲遊び、
雲をこう流れてきたら雲をバーン飛び越えたりとか、雲の下くぐったりとか、もう綺麗ですよ。だってあのセスナとかそういう飛行機が僕らの下飛んでますからね。
う
わ、僕足元飛んでますから。地上30センチから、まあ、上空、まあ、9000何メーターまで飛べる、はい、まあ、飛行機っていうか、そのあの
30メーターから30センチから
上空そんな高くまで飛べるものって、はい、パラグライダー、それもモーターパラグライダー以外ないんです。
あ、そうなんですか。
一番の魅力何。
あのね、浮遊感、まあ、要するに滑空してる時の、その、まあ、浮遊感と、あと風をこう実際に感じながら、あのあと旋回する、まあ、スパイラルとかにガーッと旋回するんですけど、はい、あの緊急降下の手段なんですけど、はい、その時のその何て言うんですか、あのお尻に血がバーッと集まってくるんですよ。こう遠心力で振られる。
分かるんだ。
分かります。でそのままほっとくと失神するんですよ、はい、あの脳に血がいかなくなって。
それ笑ってるはず
だ。そうでその時、あ、やばい、まあ、これ以上やったらブラックアウトしちゃうなってずっと戻して、って言いながらね、まあ、そういうなんかこうスリル感というか、まあ、それもやらされてるわけじゃなくって、自分がほら好き好んでやってるわけだから
ですね。
そういった意味では怖さはないんですよね。
もしかしたら皆さんが思ってた千葉茂さんのイメージが今日でこの話いろいろ最初から聞いててね、ゴロッと変わったかもしれないです。本当楽しい方なんですよ。
もう大体大概が こんな親父なんですよね。
面白いですよね、
はい、
でもスタジオでお会いして待合室なんかではとても寡黙な、ずっとこう台本読んでらっしゃるような方なんですけど、
読んでるふりしてるだけなんです
よ
ね。
いろんな話ありがとうございました。
いやいや、
またまたぜひいらっしゃってくださいませ。
わかりました。
最後にちょっと千尋ちゃんのコーナーがありましたよね。
あ、そうですか。
それもお付き合いください。
よ、頑張れ。いいよ。
千尋のトレンド教室。
はい、今日はは
い、このコーナーは私白田千尋が最近の X、ツイッターの方でトレンドというものがございまして、そちらから気になるワードを私がピックアップしまして、制限時間30秒で分かりやすく解説するコーナーとなっております。はい、
は
い
は
い、
今日は
本日のトレンドワードは酒くずアフタヌーンティーです。
何何だか分かります、
ね、何なんか酒飲みがどうしたって。
いや酒くずアフタヌーンティー、
その通りです。
酒くず
クズです。
クズはひらがな漢字
カタカナ、
あ、そっちのなんとかやろうってやつかな。
あ、そうですね。
アフタヌーン
酒く
なんだと思います。
酒かすが入った、
違う、くずかすじゃなくてくず
酒くず、うん、
アフタヌーン
って、それは世田谷にあるんですか。
違います。
さあ関係ない、
はいはい、
は
あ、あの多分ね、うん、夜更かしして、はあ、昼までずっとオールナイトして、うん、アフタヌーンティーを飲むような人のことなのかなって気がした。ちょっと聞いてみましょうか。
あ、は
い、
そうですね、
はい、では、はい、スタート。
3段になっているスタンドの上に、うん、マカロンとかケーキとかを、うんうん、スイーツを並べて、
よくホテルじゃない
ですか。そうです、うん、紅茶とかと一緒に楽しむっていうものがアフタヌーンティーっていうものがあるんですけど、うん、この3段の スタンドにお刺身とかお肉とかおつまみを詰め込んで、お酒と一緒に食すっていうものが酒くずアフタヌーンティーでございます。で、とある酒くずアフタヌーンティーという画像付きのツイートポストがバズり、皆さんに拡散してお酒好きの人たちの間で瞬く間に広がって、そうトレンド入りを果たしたって感じです。
そんなことがやる人がいるのもびっくりだし、ね、それがトレンドになるのもびっくりですよね。
そうなんです。
いやそうです。
いやでもすごいいいなって思いました。
いいな
私はスイーツより
マグロと、マグロと何って言った。
お刺身とかお寿司とかなんかもう自分で作るので自分の好きなものを詰め込む、唐揚げとかチーズとか
いろいろ試してみたことあります。
私はないんで、そのスタンド持ってなくて。
あ、そっか。
いやいいなって
。あ、自分でやるの。
あ、そうですそうです。で自分で飲む、おつまみを作るって感じです。
なんかお好きにすればって感じです
か、ね、身も蓋もない。
いやいや千葉さん、まあ、あの本当あっという間でしたが、いかがでしょうかね、
はい、いやいやでもラジオっていいですね。俺いつもね、うん、思うんですよ。ラジオってなんかいいよねっていう、うん、その、まあ、もちろんテレビとかもいいんですけど、はい、やっぱりその、まあ、声だけでお伝えするっていうかな、はい、でどういう方なんだろうと思いながらもその声だけでこう、あ、なんかこう一つの時間も共有してる。
そうですね、
はい、そこがねラジオの良さだと思うんですよね、うんうん、
あのこれから何度も千葉さんにゲストに来てもらえるように僕らも頑張って長続きさせないと、
はい、いや今
しみじみ思っております、
はい、すいません喋りすぎ
ちゃった。いやありがとうございました、今日の水嶋優の世田谷ファンタイム、ゲストに千葉茂さんをお迎えしてお送りしました、
はい、
お相手は僕水嶋優と
白田千尋でした。
また来週の金曜日にお耳にかかります。それでは。